It was the day after Christmas.
1946年のクリスマスの翌日、ユタ州サンタクララでのことです。9歳の幼い私はクリスマスにもらった新しい弓矢のセットを持って、家の裏にある丘に行き、ウサギ狩りをしてもいいかと母に聞きました。もう午後も遅い時間でしたが、うまく解き伏せ、母はしぶしぶながら暗くなる前には帰るという条件で行くのを許してくれました。丘の頂上に着くと、矢を弓につがえ、ウサギが藪の根元に生えているまだ青く柔らかい草を食べているのが見えないかと、不整地や低木の中を足音を忍ばせて歩き始めました。大きな野ウサギが聖地の茂から目の前に飛び出してきたときはびっくりしました。弓を引いて急いで狙いを定め、素早く逃げていくウサギをめがけて矢を放ちました。けれども矢は外れ、ウサギは前方にある藪の中に消えてしまいました。矢を拾おうと矢が落ちたと思われるところに行きました。3本しかついていなかった矢をなくしたくなかったのです。矢があると思ったところを探しましたが、ありませんでした。この辺りに落ちたに違いないというところをくまなく探しましたが、見つかりません。太陽は西に沈もうとしていました。あと30分もすれば暗くなることは分かっていました。家に帰るのに遅れたくはありませんでした。茂みの下を丹念にもう一度探しました。でも見つかりません。時間はなくなっていきます。暗くなるまでに家に着くにはもう帰らなくてはなりません。矢が見つかるよう助けを求めて天の父に祈ることにしました。ひざまずいて目を閉じ天の父に祈りました。新しい矢をなくしたくないので、見つけられるところを示してくださいと願いました。ひざまずいたまま目を開けました。するとすぐ前にある聖地の茂みのちょうど目の高さにある枝の影から矢の羽の色が見えています。私は矢をつかむと家に向かって走り出しました。そして暗くなる直前に家に着いたのです。この経験は決して忘れません。天の御父は祈りに応えてくださったのです。自分のために初めて助けを御父に願い、御父は助けてくださいました。あの夕方、御父に信仰を持ち、御父を信頼することを学びました。助けが必要な時には、たとえ幼い少年の一大事であっても、御父は祈りを聞いて、愛を持って私たちが求める導きを与えてくださるのです。救い主は言われました。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。ヤコブは教えています。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。ファースト副館長はこう教えました。熱心な祈りは双方向のコミュニケーションです。人を癒す水のように流れて主の御霊をもたらし、試練や患難、痛み、苦しみに直面する人を助ける大きな働きをなすのです。祈りは一つの踏み石で、天の御父と一緒になれる永遠の命に導く道においてあります。永遠の救いの鍵を握るもう一つの踏み石は信仰です。救い主は言われました。与えられると信じて私の名によって父に願い求める者は正当であれば見よ、何でもあなた方に与えられる。30年前、ニュージーランドへの僻地で実際にあった話です。風の吹きすさぶチャタム諸島はクライストチャーチから東に800キロほど離れた南太平洋上に位置しています。当時そこは人口650人で、孤立した厳しい環境に何事にもへこたれないで工夫をする人々が暮らしていました。地域医療を担っていたのは成り立ての若い医師でした。 65キロ離れた島の反対側でシェーンという8歳の男の子が頭に重傷を負いました。シェーンは古びた車の後部座席に乗せられ、沼地を渡り海岸沿いの道を通ってベッドが4床しかない診療所へ運び込まれました。意識はありません。若い医師には経験もなく、手術道具も最低限しかない状態で、こうした場合の準備はできていませんでした。シェーンは重体で、明らかに頭蓋骨が骨折して、内部が出血しており、血が固まって脳を圧迫すれば致命傷にもなるでしょう。医者は脳の手術を見たことさえありませんでしたが、早急にこの難しい手術をしなければ少年が死ぬのを見守るしかないと分かっていました。血液の提供者を呼び集め、血液型を調べ、麻酔の準備をしなければなりません。旧式のレントゲン機は壊れていたため、レントゲン写真も撮れません。ウェリントンと電話のやり取りが始まりました。若い医師に向けてウェリントンにいる神経外科医が現場の状況を推測しながら、手術の非常に細かな手順を指示しようというのです。シェーンの母親が祈り、医師が祈り、看護婦士が祈り、医師の妻が祈りました。一刻を争う中、責任の分担が必要でした。警察官が麻酔を担当し、看護師が手術助手となりました。辺りが暗くなり、電気スタンドの明かりの下で手術は始まりました。緊張の中で行われた最初の切開では、出血は認められず、出血箇所を突き止めるためにシェーンの小さな頭蓋骨を何箇所か切開する必要がありました。指示と確認を求める電話を何度も神経外科医にかけ、助言通り正確に執刀されていきました。不安と緊迫のうちに6時間が過ぎて手術は終了し、脳の隙間へ流れていた大量の出血は止まりました。手術は成功でした。混乱に変わって平安が訪れたのです。すでに真夜中になっていました。その若い医師には子供がいました。自分の家族や享受している祝福に思いを馳せ、人生で受けた主のたくさんの憐れみに感謝し、特にこの半日ずっと慰め主がいてくださったことに感謝しました。そして切羽詰まった時に、人知を超えた主の知識を与えてくださった目に見えない専門家であるお方に感謝しました。絶望的な状況で聖書を分ける時に、若く未熟な医師が奇跡を起こして、主の御前に価値ある少年の命を保つことができるように、主は導きと力を与えられたのです。助けを求めて祈り、主と神経外科医に頼るという信仰を持って、困難な状況で奇跡を起こしたこの医師はニール・ハチソンと言います。彼は現在ニュージーランドのオークランドにあるイーストコーストベイズワードで監督として奉仕しています。ハチソン監督はこう話しました。2年前クライストチャーチでシェーンと父親に久々に会いました。1976年のあの日以来です。シェーンは電気技師として独立しており、長時間の手術の後遺症は全くありませんでした。好感の持てる若者で、この世と次の世を隔てる幕がいかに薄いかを考えないではいられません。キリストは言われました。あなた方は私を信じるならば、私の心にかなうことを何事でも行う力を持つであろうと。オークス長老は教えました。イエス・キリストへの信仰は人生のあらゆる出来事に備えさせてくれます。この信仰は人生の中で様々な事柄に立ち向かう備えとなります。スコット長老は語りました。信仰を使うために神が定められた原則に従えば信仰の実を集められるでしょう。その原則の一つは神を信頼することです。 ヘルズ長老は明かしました。ジョセフは14歳の時に揺るぎない信仰を持って神に願い求めるがよいというヤコブの勧告に従いました。ジョセフは預言者になる器であったため、父なる神と御子イエス・キリストが御姿を現し指示をお与えになりました。モンソン副官長は進めました。家族でまた個人で主に祈りを捧げるとき、主に信仰を持ち信頼を置くことができますように。常に祈るという勧告になかなか聞き従えない人がいれば、始めるには今が最高の時です。単純な願いをする少年であろうと、命の存続に関わる難題を前にした医師であろうと変わりはありません。愛ある天の父は私たちの謙虚な祈りを聞いて、私たちが求める慰めと導きを与えてくださいます。天の御父のおられる家に至る安全な道の3番目の踏み石であり、欠かせないものは家族です。ヒンクレー大官長は教えました。家族は神聖です。家族は天の御父によって定められました。家族は全ての関係の中で最も神聖なものです。家族という組織を通してのみ主の目的は達成できるのです。ヒンクレー大官長は続けています。家庭とは妻を何にも勝る祝福と考え、そのように妻と接する夫がいる場であると私は考えています。同様に夫を自分の心の拠り所、励み、慰め、そして守り手と考える妻がいる場所であり、また父母に対して尊敬と感謝の気持ちを抱く子どもたちがいて、子どもを祝福と考え、子どもの養育が真剣に取り組むべき偉大な責任であることを理解する親がいる場であると考えています。家族の神聖さの中で互いに抱く愛と忠誠心、尊敬、支えは悪魔が放つ火の矢から守ってくれる神聖な盾となると私は心から信じています。キリストの愛に満ちた家族の輪の中では平安と幸福が見出され、私たちは取り巻かれているこの世の悪から守られるのです。家族は共に結び固められて、家族として天の両親のもとへ帰ることのできる単位であり媒体であると証しします。身元では私たちは永遠の喜びと幸福を身をもって知るのです。私たちが祈りと信仰、家族という踏み石を使って天の下で永遠の命を得る備えができ、助けが得られますように、また地上にいる目的を守備よく達成できるようにと心から祈っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。